集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの石原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された石原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法を教えていただきます。さあ、西原さん、10連休明けました。最終日までは穏やかに連休明けの相場が開くはずだったんですが、
まあ、今週の月曜日の2時ぐらいですね、はい、だけどこの番組の先週も言ったかもしれませんが、はい、変化日が先週の月曜日と今週の月曜日だったんですよね、はい、割と。でその時にすごくやっぱり月曜日荒れるので、はい、先週の月曜日も気にして全然何も問題なくて、先週平和に終わったので、はい、今週の月曜日も平和に終わるんじゃないかなと思っていたんですが、一応自分のメモを見ると変化日と書いてあったので、朝の2時に起きたら日経電子版の速報メールが飛んでいて、
その変化日って何の変化日を変化日と呼んでるんですか？
変化日ってそのアストロ変化日じゃなくて、今回の、月曜日結構荒れるじゃないですか、はい、で連休の時の薄いマーケットで月曜日ってロンドンも休みだったので、はい、荒れやすい。
じゃあそれは注意日として書いてたっていうことですね。
変化日というか注意日ですね。
変化日っていうとなんかね、はい、アストロロジーかなっていうような印象、まあ、
注意日、はい、警戒日で、そういうふうに書いてたら、だからなんとなく起きたらふっと見たらメールが入っていて、日経の、まあこの、
まあ、トランプさんですよね、
はい、
10% から
25% 10% から 25% っていう感じで、まあ、もうその時間に手足も出ないので、まあ結構調べてて、結局4時頃から起きて、まあそこからドタバタやったということなんですが、ドタバタやったということですが、
印象としましては、うん、今年2019年1月3日ドル円相場のフラッシュクラッシュというものすごい下落がありました。あれだけ大きく下がるとリバウンドも結構スルスルと早くて、立ち直りが早かったですよね。結局その後株価もどんどん上がっていったということで、うん、正月の3日だけだったんですが、今回はそんな感じじゃないですね。
あの時はドル円だけドスンといったので、クロス線がいってリスクオフだと言われて、株がそんなに来なくてすぐ立ち直ったので、はい、立ち直る、今回は株の方がやばいので、ちょっと、長引きそうな感じはします。
1月の時とは違う、
まあ、理由が明確じゃないですか。米中、
まあそうですね、
米中通商交渉が欠落するかもしれないという、もう明確に1月3日はアップルの決算がどうのこうのだけど、なんかよく分かんないけどドンと言ってしまったという、スペキュレーターがいじってっていうことなんですが、今回は理由ははっきりしているので、はい、ちょっと値が深くなる可能性が高い、
はい、ということで、ここからね、どういったところをポイントに見ていけばいいのか、今日も西原さんにじっくりと解説していただきたいと思います。ではこの後、西原浩一のブルベアどっちから早速スタートです。
西原浩一のブルベア
どっち。さてここからは西原浩一のブルベアどっち、ドル円相場に焦点を絞りまして、強い材料弱い材料を過剰書きにしてみました。強い材料があまり見当たらなくなってしまった。
そうじゃないですけど、はい、
まあ、2つぐらいしかね、ちょっと項目がないんですが、まあ、まず一つかなり大きな金額が出てきているので、これはまあ心の支えにはなるかなと思うんですが、はい、日本国債の満期償還金が海外投資へ向かえばドル円相場はサポートされるのではないかということなんですが、これ記事になっておりました。2019年4月から20年3月の、まあ、ほぼ1年間でなんと日本国債の償還は44兆円規模に上ります。
そうですね、はい、まあ、これは今や円安派の筆頭である JP モルガンの佐々木さんの記事なんですけれども、はい、まあ、44兆円が償還されて、それが海外投資に全部行くわけではないんですが、武田シャイヤーの、まあ、M&A で3兆円だけでも結構ドル円が上がると言われていたので、44兆円の、まあ、一部でも、はい、まあ、10% でもいっただけで結構上がると思うので、はい、まあ、これは、長期にわたる円安要因にはなると。
はい、
で今日もあの109円台の61ぐらいまでいったのかな、
はい、
109円の50、109円の70、80もあの、ね、こういった、はい、こういった、形の本邦のドル買い注文はずらっと並んでいたということですね、
はい、
実際にこれはある、
うん、はい、まあ、日本国債での運用を、まあ、再投資するかっていうと、まあ、今の、ね、金利では全然魅力がない、妙味がないということで、まあ、外債投資の方が儲けが出るだろうと、
まあ、一貫してこの番組でもこの国内投資家の話はしてますけれども、はい、国内では投資先がない、
はい、うん、じゃあ償還で戻ってきたやつを、まあ、このお金キャッシュにしとくわけいかないので、どこかに投資するんであれば再び日本ではなく海外に出ていく可能性があるのではないかというのが44兆円1年間、
うんうん、44兆円って数字が劣ると44兆円全部いっちゃうと150兆円になっちゃいますけど、はい、まあその中の何割かは海外に行くんだろうなというお話ですね、ブル要因、
はい、そして、原油市況なんですが、トランプ大統領、まあ、連休前にですね、産油国に増産しろというふうに要請をして、うん、価格上昇を抑え込むというような動きがあったんですが、うん、まあ、確かに少し下がってけ、いるんですけれども、それほど崩れてないですね、
まあ、全然下がってませんよね、まあ、トランプさんはあの国内向けでは原油は下がった方がいいだろうという、まあ、あの実際にアメリカの友達も原油は下がった方が当然あの車を使うわけですから ね、
はい、
うん、いいんですけど、まあ、今やアメリカは原油純輸出国なので実は上がった方がいいという、うん、まあ、トランプさんの言ってる、憶測とは違って実は上がった方がいいという、まあ、株にとってもいいわけですので、はい、まあ、トランプさんの言ってることではなくて内心を持ってるように原因は強いままになってるんじゃないかなという裏読みをしてしまうんですが、まあ、原因は強いまま、原因が強ければ株が強い、株が強ければドル円は強い、
はい、ということで原油とアメリカ株の相関の強さっていうのはリーマンショック以降ね、うん、シェール革命の後はずっと続いてますからね、
う
ん、
そうですね。
そしてベア要因です。やっぱりもう今週はこれに尽きるんですが、
米中
ですね、うん、米中、
まあ、まあこれ後ほどやりますけど、朝の月曜日の朝の2時にこれのニュース見て、はい、あっと思って、まあ、そこからもうずっと今週こればっかりなんですけど
そうですね、うん、まあ、ちょっと後で取り上げて詳しく解説いただきましょう、はい、そして、まあ、この米中貿易交渉が、まあね、暗雲立ち込めているという影響もあってか、上海総合指数下がってきちゃいました、
ね、まあ、これはね、あの先週も取り上げたんですが、後でチャートをご紹介しますけれども、はい、トランプさんのコメントが出る今週、うん、出る前、先週からもう落ちているので、はい、これはもう崩れかかってましたよね、
はい、うん、まあ、なんとか支えようと中小銀行の預金準備率大幅引き下げということをやったんですが、まあ、焼け石に水と、
まあ、ちょっとこの状態だと焼け石に水になっちゃいますよ ね、これも、
うん、そしてビックス指数、恐怖指数と呼ばれているインデックスですが、ここの先物のショートがものすごい溜まっていると、
まあ、全然動かないのでどんどんショート溜まってくるんですけれども、はい、まあ、これもちょっと後でチャートをお持ちしているので一つ一つやっていこうと
取り上げていきましょう。じゃあまずは米中貿易交渉です。
はい、まあ、2000億ドル分の、中国製品に対しては、10日、明日の日本時間午後1時1分から、はい、10% を 25% にするということになっていますと。
はい、
まあ、その理由は、昨年の12月からずっと交渉を続けているんですが、まあ、途中経過としてはもう合意が近いと、トランプさんも、ツイッターで、言っていたように、まあ、合意近いと言っていたんですが、まあ、結局、それを修正したとかそういうことになっているようなので、まあ、進展が遅すぎると言ってお怒りになったということですね。
なんか合意内容、うん、ほとんどその、ね、合意文書に盛り込まなかったって話がありますけどね。
だから、まあ、ちょっとこれは中国側の、なんていうんですかね、まあ、これをやったら当然トランプさん怒って、
うん、
まあ、関税かけるんじゃないかというのは分かるんですけれども、これは中国側がちょっと勘違いしたんじゃないかと思うんですが、トランプさんはいつも株が落ちると困るので株価を見ながらやってる大統領、まあ、安倍さんもそうかもしれませんが、
強行には出ないだろうと、
そうですね、
踏んだということでしょうか。
踏んだということだと思うんですけれども、実は先週まで S&P もナスダックも市場最高値を更新するぐらい調子が良くて、はいはい、トランプさんの選挙日程を考えれば、
はい、
今回このトランプさんが喋ったということは今 米株が落ちてもいいと思ってると思うんですよね。
実際の、うん、まあ、本決戦は来年ですから ね、 大統領選、はい、
だからこのままあの米株があのずっとあの調整なく上がっていってくれるんだったらいつでも上がればいいんですよけど、当たり前に考えて米株もどこかではやっぱり調整があるわけですよね、で来週、あ、来週じゃない、来年調整されるととても困るんです、
はい、
特にセカンドクォーターあたりに調整されると選挙の前なので、はい、ということは、まあ、今年中国と、まあ、喧嘩をするとか交渉するんだったら今年しかないので、
はい、
今年だったら、自分に返り血をはびて、米株は落ちても大丈夫ということで
今のうち、
うん、で今、だから中国側はちょっとびっくりしたんだと思うんですけどね、でそうして、今は、落ちても構わない、その代わり来年落ちたら困る、
はい、ということで、あの中国側の甘い読みというのが、まあ、はしごを外されて今、まあね、劉鶴副首相が会いに行ってるみたいですけど、
だけどね、基本的には多分間に合わないので、
もう昨日正式に、ね、通知したという話ですので、明日は上げるんでしょう、
で、まあ、はい、上げたらちょっとやばいんですけれども、まあ、その後、はい、その上げた後の交渉ごとを続けるのかどうなのかということに今視点がいっているということですね、
はい、まあ、この影響もあってか、その前からでもね、上値は重くなっていましたが、上海総合指数です、
は
い、
上海総合指数はこれ先週も取り上げたんですけれども、見ていただくように今週始まる前から、先週大きな陰線が出て、調整局面入りというふうにご紹介したんですが、今週当然あの日米、あ、じゃない、米中貿易協議が決裂しかかっているので、まだ今日木曜日なんですけれども、これだけの大陰線を出しているので MACD も割り込んでいて、完全に調整局面入りが明確になっているということですね、
はい、もしこのまま、中国との交渉が決裂ということになれば、これ今年1月から猛烈に戻ってたんですが、今年の上げ幅分全部削るなんていうこともあり得るんでしょうか。
あり得りますね、このままだと、
ある
決裂しちゃうと、
はい、
米株のうちはそれほどじゃないかもしれないですけど、上海はもうこれの話が出る前から下がっていたので、
はい、
かなり、やばい状態になるんじゃないかなと思っています。
そうすると2440というレベルがね、
うん、はい、まあ今からは早いかもしれないですけど、落ちるんだったら、
でもここを目指す、
全戻しだったらそこまで行ってしまう。
リスクはあると。
そうですね、
そしてあの話題のVIXなんですが、今18万枚ものショートが先物市場に溜まっていると言われています。
まあ、これは、こちらのVIXのチャートを見ていただくと、
はい、
昨年の1月、まあ、リスクパリティ云々の話が出たときに、株が暴落したときに35も超えて急騰、その後株が落ち着くと、まあ、かなり落ちて10いくつまで落ちると。で去年の10月に株が暴落したときに11月12月ですね、同じように35まで行ってまた急落、
うん、
で見ていただくとずっと動かなくなってくるので、そうするとVIX指数っていうのはどんどん下がってきて、なんかこうボラティリティがものすごく下がってきて、まあ、為替マーケットも何も動かなくなってきたので、
はい、
VIX は、売り込むと、まあ、結局最後はこういうふうに、ショートカバーで上がってしまうと。
まだ残ってますよね、これ。
これはちょっと無理ですね。VIXがかなりショートにしていて、VIXが上がりだすと、よく言うリスクパリティからの売りが、
はい、
株の売りが出ると言われるんですが、リスクアセットの株を売ってバランシングするので、
はい、
これをカバーするのはまだ、そんなに簡単に終わらないので、
はい、
これが続くと株の下落も続くと。
ファンドというのはあのリスクというのを抑えなきゃいけないというルールがありますので、まあ、VIXとかボラティリティが上がるとリスク資産を一定額減らさなくちゃいけないというルールがあるんですね、
うん、
ですから上がっちゃうと自動的に売りが出てしまう、これがリスクパリティの売り、
うん、そうですね、バランシングさせないといけない、
はい、はい、うん、ということで、まあ、これね VIX の上昇というのはまだあり得るということですので、
まあ、それだけのショートが溜まってたらそんなに簡単には収まらない、はい、
そうですね、うん、そうするとリスクアセット特に上がっていたものを積み上がっているロングというのが、
まあ、株ですね、
はい、うん、株ですね、これが下がるリスクがあるということです。
そうですね、
以上ここまで西原浩一のブルベアドッチでした。さあここから西原浩一の視点です。さあここはちょっと米株のチャートを見せていただきましょう、
は
い、
米株ですね、まずこれナスダック総合指数とニューヨークダウンの週足のチャートを、
はい、並べたんですね、
並べたチャートです、
はいはい、
で紫の方がナスダックで、この下のローソク足の方が、ラインチャートがナスダック、ローソク足の方がニューヨークダウンなんですけれども、今回注意して、話題になっていて、 我々の間で話になっているのは、ナスダックは史上最高値を更新したんですね、
はい、先週ポコンとね上がりましたね、はい、
ですがニューヨークダウは、追随できなくて、更新しませんでした、
はい、
これは、市場間のダイバージェンスになっているので、この状態が起きると米株が落ちる可能性が高い、
はい、うん、はい、これ市場間ダイバージェンスということで良くないわけですね。
そうですね、はい、で見ていただくと、じゃあナスダックはどうなのかというと見ていただくと、前回が、8月、昨年の8月に8133をつけて急落で、今回8176まで行って、つまり前回の高値を抜いてまた急落している。つまりこれもブルートラップになったわけですね。
うーん、
ブルートラップになって落ちている。
強気と見せかける騙し罠、ね、ということですね、ブルートラップ、はい、
で、このチャートを見ていただくと、白くマーカーしているところを見ていただくとしっかり13という数字が見えるので、
はい、
13という数字を点灯した後、今週陰線をどんどん出しているので、
はい、
ナスダックは、デマークチャートによると調整局面入りということになります。
はい、ちょっとデマークチャートでも売りのサインが出てしまっていると。
そうですね、
どこまで下がるかなんですが、
ちょっと待ってくださいね。これで、
はい、
もう少し重要なのが次のニューヨークダウの、
じゃあダウを見る方が先ですか、
はい、こっちの方がちょっと重要なので、はい、ダウは、昨年の1月に 26,616 ドルの高値をつけて調整、
はい、
でその後昨年の10月に、26,951 ドルをつけて反落。つまりこれが、ブルートラップになってたわけですね。
はい、
で落ちてきて、今回、26,689 ドルの高値をつけて陰線を出しているんですが、仮に、ナスダックは調整で落ちる、でダウはついてこなくて落ちるということになると、ナスダックよりもニューヨークダウは 26,000 ドル台で3回天井を見たことになってしまうので、
うん、
トリプルトップになってしまう。
まあ三ゾーンっていうね呼び方する方もいますが、そうですね、うん、そうするとこれ、もし三ゾーンなんだとすると、まあ、まずはネックラインのとこまで下がりますよね。
ネックラインってかなり下なんですけど、
ネックラインっていうのはこの 38.2% というラインが引いてあるところあたりになっちゃうんですかね。
まあもうちょっとあるかもしれないけど、それだと 22,000 ドルぐらいですね、う
ん、はい。でこれが完成、三ゾーンが完成したとすると、この三ゾーンの、まあ、真ん中の値幅分ぐらい下に下がるという計算値、
そうすると全然トランプラリーの根っこまで行っちゃってしまうんですが、
そうすると2016年の初動ぐらいまで下がる計算値ですね。
あ、計算値ですね、はい、だけどこれまだ三ゾーン完成してるわけじゃないんですが、今のところこれをまま陰線が続くと、トリプルトップになってしまうので、
はい、
まあトランプさんもある程度調整してもいいと思って、来年は上がればいいと思ってるんでしょうけれども、このチャートから見てトリプルトップになると、一回これが完成されたとそんなに簡単には上がらなくなってしまうチャートになってるので、ちょっと要注意、
うん、
ですね、米株に関しては、
うん、大崩れという可能性があるということです
ね、まあ、先ほどの話じゃないですけど、今は構わないんですよね、米株で調整して、はい、ずっと上がり続けるのは無理なので、はいはい、だけどダウなんかまだいいんですけど、この、ダウじゃない、ナスダックはまだいいかもしれないですけど、ダウはちょっと3回高値がダメだとちょっとかなりチャートの形が悪いので、調整して今度上がるときがかなり時間かかるんじゃないかなという感じはします。
はい、うん、ということで米株が、まあ、このような状況にあるとドル円はどうなるのか、この後後半にお話伺っていきます、はい、以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイト Eagle FX があります。詳しくは Eagle FX で検索してください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。 ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただいた皆さんからのご質問に西原さんに直接ご回答をいただきます。さあ今日いただきました質問、今回もし米中中小協議が合意に至らなかった場合、ドル円相場年末に向かって100円割れとの声もあるようなんですが、西原さんはどのぐらい円高へ振れるとお考えでしょうか。チャートがありますので見せていただきましょう。
はい、ドル円の、こちらはウィークリーになるんですけれども、
週足ですね、うん、はい、
今回112円の40が超えなくて、その後令和になって今日本の機関投資家がどんどん買っているので、その後持ち上がると思ってたんですが、今回のニュースが出て長期的には違わないか、円安になるかもしれないですけど、短期的にはちょっと重たくなってきていて、見ていただくと、2015年の6月に125円の86銭をつけます、
はい、
でその後トランプラリーで118円、
はい、
その後、去年の10月に114円の55銭、だんだんこう上値が下がってきてるんですが、
あんまり良くないですね、
は
い、
で5月に、112円の40銭をつけて、その後もう一度上がると思ってたんですが、このトランプさんの話で株が落ちてしまったので、
うん、
そうするとこのドル円も重たくなるということなんですが、112円の40でどんどんどんどん下がってきているのを考えると、仮にこの米中貿易交渉が決裂するとか、
うん、
になってしまうと、まあ、110円の40ドルをトップにして短期的に下がるのであれば105円の方向に行くということだと思います。
105円というと、うん、今日ちょうど今年の1月3日のフラッシュクラッシュが104円80銭ぐらいの、ね、ところ、レートが出てるところが多いと思うんですが、
ね、
このあたり、
このあたりというふうに考えているんですが、うん、この問題は株で、
はい、
株がちょっと先ほど申し上げたようにダウが、トリプルトップになってナスダックが、ブルトラップになって高値で落ちてきているのを考えると、株の下落が米株ですね大きいと、リスクオフになって105円で済まない可能性も今十分出てきているということですね。
105円で済まなかった場合、うん、どこを目指すかというと、まあ、ご質問、まあ、
ですね、
うん、ご質問にね、100円割れという声があるようですが、う
ん、まあ今日あたりも100円という声がものすごく多かったんですけれども、
出てきちゃいましたね。
まあ、これだけトランプさんが強気に出て、うん、米株は一回調整してもいいと思っているコメントなので、
はい、
調整してもいいと言ってるので、米株は調整すると当然ドル円も下がってしまう、うん、ということですね。
もし100円レベルに行くとすると、トランプ大統領誕生前のレベルがそのぐらいなんですよね。
そうなっちゃいますね。
だから、まあ、トランプ大統領のこの、ね、3年間っていうのはドル円相場では行ってこいになっちゃうってことですね。
まあ、そんなに簡単にいかないと思うんですよ、
はい、
今日も、109円の50にはかなりまとまった買いが出ていて、
はい、
70万も出ているんですが、ほとんど東京から出ている、
はい、
冒頭申し上げたように国内の投資先がないので、
はい、
日本からの、円売りドル買いというのはかなり出ているので、それを吸収しながら落ちていく必要があるので、
はい、
急落は落ちるんですけど、いちいち反発しながら落ちるんじゃないかなというふうに思
って、トレーディングしながら売っていかなきゃいけない、戻りを
打
つ
と思います。持ちっぱなしだとスワップ結構かかるので、
そうですね、はい、うん、まあ、なんといっても、もうこの1年で44兆円規模の日本国債の償還が来ますのでね、
う
ん、
そうですね、
はい、それが外債に向かうというような、
うん、全部向かうわけじゃないんですけどね、
日本からの海外投資の圧力ということを考えれば、はい、まあ、ね、ヘッジ付きだったら意味がないですからね。
ヘッジ付きだと意味がないですね、
うん、裸で投資する分がどのぐらい出てくるかっていうことなんですが、うん、
まあ、実際にその中のどれぐらいほどが外債に行くのかはちょっとまだ定かではないんですけれども、はい、かなりのインパクトあるんじゃないかなというふうには思います、
はい、それが下値を支えながらじりじり下がっていくリスクがあるということですね。
はい、
はい、このコーナーでは皆さんからのご質問もお待ちしております。ぜひご質問を寄せください。時刻はまもなく10時55分になるところです。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。 この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さてそろそろお別れの時間が近づいてきましたが、時刻は今10時55分になるところですね。
そうですね、
はい、さっきだいぶ30秒ぐらい早かったなっていうふうに、
は
い、
ずれてましたね、はい、さすがです。
さて今週から来週の注目イベントスケジュールですが、
はい、まあまず、明日の、日本時間の午後1時1分に、はいはい、トランプ政権が、中国に対する関税を 25% 上げるかどうか、
2000億ドル分の中国製品にということですが、すね、まあこの1時1分に何かが起きるというわけではないでしょうけど、ね、
まあ何もなければこれもやってしまうということなんですが、今はもう一応交渉事が続いているので、そこを気にして、まあもう一つはその正式に通達しているので、関税は上がるかもしれませんけれども、その後どういうふうに、交渉が続いていくのかということはちょっと今重要視されていて、決裂しちゃうともう本当に100円いっちゃうので。う
ん、はい、
関税は上がりますけれども、その後もう交渉は続けるとは言ってるんですが、かなりちょっと今、関係が悪化しているので、
じゃあ今夜から明日日本時間の午後1時1分までいろんな、まあ、ニュースが出てきますね。
ヘッドラインが飛び交うんじゃないですかね。
飛び交いますね、うんうん、中国との交渉はこうなったとか、うん、交渉は続ける、とりあえずは上げるとかね、
なん
かいろんな報道が出てきて、ちょっと動きが大きくなる可能性あるんですか。
可能性はありますけどね、まあ、だけど一応1時1分にやるっていう通達はしているので、
今市場はそれを織り込んでますよね。
織り込んでますね、
まあ、やるだろうなっていうのは織り込んで今日も下がってる、うんうん、
まあ、ちょっと何があるかわからないので、うん、まあ、上値は重いままなんですけれども、あんまり下値はどんどんどんどん突っ込んでいくような感じではないということですね。
はい、適用されるまで1ヶ月ぐらいあるという話もありますがっていうね、まあ、そういう話も出てきてますので、ショックが極めて小さいような配慮というのはアメリカ側からも出てくるかもしれないですね。
まあ、出てくるかもしれませんけど、まあ、自分のところの国の米株が下がってもいいという決意でやっているので、ちょっとなかなか折れないとは思います、
はい、日本が漁夫の利を得ることもあるんじゃないんですかっていうね、チャットにご質問があるんですが、まあ、そういう指摘も確かにあるんです
よね。ありますよね。その代わりこう米株が、これによって米株が下がると円高になってしまうので、円高になると日経平均が下がってしまうので、そういう意味では漁夫の利はないですね。
まあ、実態として漁夫の利というのは後で、ね、出てくるかもしれない、
ね、
数字として、あ、意外に日本良かったというのはだいぶ後に分かってくることで、
そうですね、マーケット的にはあまりよろしくないということですね。
はい、ということで、うん、まずは明日の米中の通商協議がどういうふうになるのかということが注目、
はい、
あとはアメリカの指標がいろいろ出てきますね。
そうですね、
はい、
小売鉱工業、うん、
はい、あと、まあ、あとは消費者物価が、
消費者物価ありますね。
CPI はかなりインフレ意識してますので、フェドも、
まあ一応注目でしょうけれども、通常この、米中の話がなければ注目度が高いんですけど、
高いんですよね。
まあ、いきなりこの話が出てきてしまったので、こちらに書き消されてしまう可能性はある、
はい、
そうですね。
まあ、意外に重要な指標は結構出ますよということですね、
はい
はい、消費者物価とか小売とかね、この辺には注目しておいてください、はい、ということで、ここまでのお相手は
シンプルエフェクトレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。
さよなら。